では看護師長の千葉玲子さんのお話を受けまして、助教の野里仁先生にもお話を伺っていきます。
はい、
野里先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私からは他の褥瘡のこともちょっといろいろお話しさせていただきたいと思います。
はい、
まずは医療が進んでいるイメージがある海外の褥瘡、床ずれですね。このはどのくらいの発生率だと皆さんリスナーの方も思いますでしょうか。
どうでしょうね、国外と国内で違いはやはり先生あるんですか。
はい、医療の最先端のアメリカの方がやはり褥瘡発生率少ないって思う方も多いかもしれないんですけども、最近の2018年の行われた調査ではアメリカでは 3% だ、日本の約3倍であったことが報告されております。つまり海外の褥瘡発生率より日本国内は3分の1以下で、この 1% を切っている日本は世界的に見ても褥瘡予防の最先端の国なんですよね。
しかも千葉さんのお話で岩手以外ではさらにいろいろな工夫から発生率を抑えている、
はいは
い
はい、
ということですよね。
はい、なので岩手医大は褥瘡予防でもこう十分に役割を果たしているのかなというふうに考えています。でその 1% を切る褥瘡予防の最先端である日本国内の褥瘡発生の中でもこう予防が難しい、なかなか減らない褥瘡の話を私からはお話しさせていただきたいと思っています。
はい、お願いします。
でその予防が難しいのは千葉市長からも話がありましたが、ズバリ手術室なんですけども、ではどうして手術室では褥瘡の予防が難しいと思いますか。
どうしてでしょう、動けない状態で手術するわけですよね。
はい、はい、そうですね、素晴らしい、もういい視点だと思います。はい、まず一つ目は手術時間が関係してきます。で手術の方法や手術に使う器具がもう進歩してきて、手術時間は昔より短くなってきてるんですよね。でその一方で医療を進歩したため、今までは行うことができなかった高度な手術が行えるようになってきたのが一つの要因となっています。まあ、皆さんがイメージしやすいのだと臓器移植などの、
はい、
このような手術が当てはまると思います。このような手術は6時間を超えることも少なくありません。そして二つ目は手術で必須な全身麻酔が関係してきます。全身麻酔を行うとイメージとしては深い眠りについた状態になるんですね。そうなるとどうなると思いますか。
力の何か関わり具合が、ね、何か関係してきそうでしょうか。
はいはい、素晴らしい視点でいいですありがとうございます。はい、もうリスナーの皆さんも、ね、気づいていますでしょうか、ね、
気づいています
例えば、まあ、寝ている時にですね、ずっと同じ方向を向いて寝てると皆さん体痛くなったりとか、こう体勢が辛くなってきて体の向き変えますよね。でも全身麻酔を行うとこの深い眠りの状態になってしまうので、自分では体を動かせなくなってしまうんですよね。なのでその同じ場所にずっとこう圧迫こう押された状態になってしまうので、まあ、それで褥瘡ができやすくなってしまいます。でまた手術はやっぱりこの手術の主義のところ、ここを安全に行うためにはこの体をしっかり固定して動かさない、まあ、ここも一つすごく大切になってくるんですよね。でこのように一般の病室に入院している患者さんと違って、長時間同じ姿勢を何時間も必要となるので、手術室ではどうしても褥瘡ができやすくなってしまうというふうになっています。まあ、これに対しては千葉市長からも話があったように、こう寝るベッドの台を工夫したり、まあ皆さんイメージしやすいのだとこうトゥルースリーパーみたいな、こう柔らかくて圧を分散させてくれるような、まあ、こういうのを使ったりとか、あとは体の体位を固定する時の方法を工夫したりとかっていうこともして、 これはまあ全国的でもだいぶ行われてきているので、手術の褥瘡発生率も以前よりはこう全国的にもこう少なくなってきているっていうふうに言われています。ただそれでもどうしても褥瘡が発生してしまうことがあるので、この同じ体勢で長時間寝ていること以外、今まで言われてきたこの床以外でも褥瘡が床ずれが発生してしまう原因があるんじゃないのかなっていうふうに考えてた時に経験したのが、こう私が看護師の時にですね、1時間半くらいの手術でも褥瘡ができてしまった症例になります。
どういった状態だったんでしょうか。
はい、この患者さんに特徴的だったのが40度くらいに熱が上がってたんですよね。で普通だと40度くらいまで熱は上がっちゃうと手術しないんですけど もう緊急で命に関わる状態だったので、こう手術をしたらこうお尻の近くの仙骨っていうところにですね、床ずれができてしまったんですよね。で1時間半くらいのこの短時間の手術で褥瘡が発生する症例はこう経験したことがなかったので、この直感的にこのやっぱり40度の発熱ってこうなんかこう関わっているんじゃないのかなっていうふうに思うようになりました。まあ、そこで実験用のネズミを使ってその手術と同じような状況を再現しまして、こう実験して調べたところ、そうですね、体温の状況を変えて実験してみました。そうするとこう皮膚をぎゅーっとこう圧迫されて押された状態で正常な温度、大体で36度くらいですね、その36度くらいに体温を維持した時は床ずれができなかったんですけども、こう40度くらいまで体温を上げた時に同じ圧力、押す力でこう皮膚をぎゅーっと押したところ褥瘡ができたんですよね。でつまりこの体温が上昇すると褥瘡ができる危険性が高くなることをこの実験で証明することができました。あとですね、手術中はどうしても衣服を着ないで、裸の状態になってやるっていうこともあって、そこからできるだけ体温が下がらないようにっていういろんな工夫もしたりはしているんですけども、この体温が低くなった時にですね、手術の後に傷のからこう出血がこうたくさん出てしまったりとか、あとはこう不整脈、脈が乱れてしまったりとか、この低体温が術後の合併症を増やす危険性があるっていうふうに言われているので、最近手術室では機械を使ったりとかしてできるだけ体温を低下させないようにこう温めるっていう工夫をしたりしているんですよね。で、その中で温めた際に温めすぎてこう38度以上とかになった時は褥瘡が発生するっていう報告も最近出てきてましたの でその中でどうして体温が褥瘡発生に関わるのかっていうところがこうあやふやでこうみんなもやもやしてたところが、今回私が行った実験でそこがつながったので、そこの裏付けができたんじゃないのかなというふうに考えております。
手術室、例えば心臓移植ですとか、いろいろな手術の時にその部位にばかり気を取られがちですが、その裏では看護師さんたちが褥瘡にならないように、
そうですね、
さまざまな温度のことも考え、またベッドの状況も考えながら守ってくださって、
そうですね、なのでこう全身その傷の部分だけがやっぱ手術で良くなるのだけではなくて、やはり手術が終わった後にその方が少しでも元の生活に早く戻れるように、このような視点でこうケアしていくことが、なので今の話ですと手術室の看護師と、あと今回来たあのウォック の, あの皮膚排泄ケア の, あの千葉さんとかこう連携することで、こういうふうな褥瘡がどんどん減らすことができるんじゃないのかなというふうに考えております。今後はそのようにこう麻酔科の 手術にはこう麻酔科の医師が関わるので、はい、こう麻酔科の医師だったり、まあ、手術室の看護師だったり、まあ、いろんな医療スタッフとこういうふうな情報を共有して今後はこのような褥瘡を少しでも減らすことに貢献できればいいのかなというふうに思っておりました。